おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
平成の御代になりましても、東アジアのエリアにおきまして日本、隣国とはちょっとこう、かつての戦争に関しましての、歴史認識の違いといいますかね、もう激しく攻められ、大きくこう、政治全体が揺れるという感じでございますが、この歴史認識の違いというのは、どうしてこういうことになっちゃったのかという。それを、その、今の言葉ではなくて、その当時まで遡って一つ調べてみようということで、第一次大戦から見ていこうという、壮大な物語。
いや、でも第一次大戦って、あんまり細かく習ってない、勉強してないんですよね。
そこに、なんか全ての原因があるような気がするよね。
はい、
あることが問題化する前に、何かこう、構造的にそういう問題が起こす原因が渦巻いているという、
はい、
日本の場合は1945年大日本帝国が滅びてしまうわけでありますけども、でずっとこう調べていきますと、第一次世界大戦、ヨーロッパでの戦争で日本は本当につましいアジアの辺境の国だったんでありますが、軍服が売れたりという繊維関係で戦争特需でお金が儲かる。そうすると戦争があると経済は良くなるぞというようなことで、日本国民が景気の良さと戦争を結びつけてしまったと、
はい、
ちょっとこう軍人さんたちに戦争に期待する部分がと、で軍人は軍人で第一次大戦を見てゾッとする。それはものすごく優秀な工業力を持ったヨーロッパの国々がその工業力のあらん限りの力を費やして戦争すると、その力というのは日本にはないんです。日本というのは農業国家なんですな。
はい、
昭和初期の日本の輸出品って、その、生糸と、綿と、マッチと、亀の子だわしだったという。
地味ですね、
うん。そんな国が戦艦大和を作っちまったということが、実は全ての悲劇だというね、司馬さんそんな、司馬遼太郎さんそんな風におっしゃってましたが、昭和の歴史をじーっと見てみますと、陸軍の中にははっきりと第一次大戦を見まして、日本は絶対に長期戦はできないと。長期戦をやればロシアみたいに皇帝が滅んでしまうぞと。日本における天皇が滅んでしまう。天皇を守るためにも、長い長期戦争は日本はできないということに気づいた小畑中将という陸軍の、軍人さんがいらっしゃる、
はい、
この方は日本は絶対に天皇を守るためにも長期戦はやっちゃいけないということで、仲間を集めまして陸軍の中に行動派というグループを作ります。この行動派が言い出したことというのは、長期戦はできない、やるとしたら短期戦争、短い戦争だったらばその必勝の信念でなんとかなるということで、この小畑さんは戦闘を、行為をなる、戦争指導書を発表するんですね、
はい、
でこれはあくまでも長期戦はできない、短期決戦だったらば必勝の信念、とにかく天皇陛下を守るために、頑張れと、そう提案した。その提案だけが生き残った、うん、でこの小畑の行動派に対して日本陸軍にもう一つ生まれたのが、これは統制派という一派なんです、
はい、
ここに石原莞爾っていう、聞いたことないか、
うん、
これ岩手県が生んだあの軍人さんで、
はい、
この人はもうあの原爆まで予想してたって言いますから、
うん、
でこの人は維新を夢見るんです。昭和維新を、なんかこう世の中動かしたい、大きく動かしたい人は必ず維新という言葉を使いますな。こう維新をやった志士たちに私は許可取ってんのかって聞きたくなるんですがね、今使ってらっしゃる、方々にもね、
はい、
でこの、維新をアジアへ拡大し、維新の精神でアジアを統一するっていう、で石原が夢見たのは満州にこそアジアの拠点となるべきその基地を作ろうと、でそのアジアに作った拠点で次の大戦に備えるべく準備をしよう。だから満州を、その今日本はほら 工業力ないじゃないですか。そこに幻の工業国を作って、これで、その、日本の戦争する力を蓄えようと。
はい。
で、この石原が夢見たやつの中では、当然もう飛行機も服用機の時代は終わって、成層圏を飛ぶような飛行機を作らないと、次の戦争はという。全部、石原の、あれは、読みは当たるんですよ。で、ここで二つ覚えておいてね、
はい。
とにかく、日本陸軍の中には、行動派と、もう一派、統制派っていう陸軍の派閥が生まれたという。うん、ここをとにかくスタートにして、昭和の暗い歴史でありますが、一度、しっかり勉強しましょう。この続きまた明日のマネーの上で。